いやば、心の鬼に院の前でておいでになることが恥ずかしく、晴れがましくて、物を追いになる返事もよくされないのを、長い絶え間に、この子供らしい人もさすがに恨んでいるのだろうと、院は心苦しく思いになり、慰めることにかかっておいでになった。お世話役の女房をお呼び出しになり、宮のご腐海の経過などを院がお聞きになると、それは妊娠の兆候があってのことであるという答えをした。今になって全く珍しいことが起こってきたね。とだけ院が大いになったが、お心の中では長くそばにいる人たちの中にもそうしたことはないのであるから、不詳なことがこちらで起こっているのではないかというような疑いを覚えになりながら、それを詳しく聞こうとはされないで、ただつわりに悩む人の若い可憐な姿に愛を覚えておいでになった。やっと思い立っておいでになったのであるから、すぐにお帰りになることもできず、二三日おいでになる間にも、二条の院の尿の様態ばかりがお気遣われになって、その方へ手紙ばかりを書き送っておいでになった。あんなにもしばらくの間に、おいになる感情がたまるのですかね。宮様をとうとうお気の毒な方様とお土産する時が来ましたよ。などと宮のご下室などは知らぬ人たちが言う。秘密に携わっている小侍従は、院のご滞留の間を無事に過ごしうるかと胸をとどろかせていた。右衛門守は院が六条の方へ来ておいでになることを聞くと、大それた嫉妬を起こして、自己の恋の激しさをさらに書き送る気になって手紙をよこした。院が在時退の方へ行っておいでになる時で、誰も宮のお居間にいない様子を見て、小侍従はそれを宮にお見せした。嫌な模様を読めというのね。私はまた気分が悪くなってきているのに。こう言って、宮はそのまま横におなりになった。この箸書きがあまりに身に染む文章なんでございますもの。小侍従は右衛門守の手紙を広げた。他の女房たちが近づいてきた気配を聞いて、手でお吉兆を宮のおそばへ引き寄せて小侍従は去った。宮のお胸が一層とどろいているところへ、院までも帰っておいでになったために、手紙をよくお隠しになる間がなくて、敷物の下へ挟んでお置きになった。二条の院へ今夜になれば行こうと院はお思いになり、そのことを宮へお言いになるのであった。あなたは大したことがないようですから、あちらはまだあまりに頼りないようなのを見捨てておくように思われても、今さらかわいそうですから、また見に行ってやろうと思います。中傷するものがあっても、あなたは私を信じておいてなさいよ。また忠実な夫になる日が必ずありますよ。これまではこんな時にも、子供めいた冗談などお言いになって、ほがらかにしている方なのであったが、非常にめいっとおしまいになり、院の方へ顔を向けようともされないのを、うちに抱く嫉妬の影が差しているとばかり院はお思いになった。昼の座敷でしばらくお寝入りになったかと思うと、日暮らしの泣く声でお目が覚めてしまった。ではあまり暗くならないうちに出かけようと言いながら、院がお召し替えをしておいでになると、つきまちて、夕暮れは道たどたどろしいつきまちて、うんぬんとも言いますのに、若々しい風で宮がこう言いになるのが憎く思われるはずもない。せめて月が出る頃まででもいてほしいとお思いになるのかと心苦しくて、院はそのまま支度をおやめになった。夕霧に袖濡らせとや日暮らしの泣くを聞きつつ起きていく乱。 夕霧に袖濡らせとや日暮らしの泣くを聞きつつ起きていく乱。幼稚な心の実感をそのままの歌もおかわいくって、院は膝をかがめになって、苦しい私だ、と短足を遊ばされた。松里もいかがきくらん方々に心騒がす日暮らしの声。松里もいかがきくらん方々に心騒がす日暮らしの声。などと躊躇を遊ばしながら、無情だと思われることが心苦しくて、なお一泊一息になることに遊ばされた。さすがにお心は落ち着かずに、物思いの怒るご様子で、晩餐はおとりにならずに菓子だけを召し上がった。まだ朝鈴の間に帰ろうとして院は早く起きになった。昨日の恩義をどこかへ失ってしまって、代わりのこれは風がぬるくていけないとお言いになりながら、昨日のうたた寝に扇を置きになった場所を行ってごらんになったが、立ち止まって目をお配りになると、着物なるひとところの端が少しよれたようになっている下から、薄緑の薄い用の紙に書いて手紙の巻いたのがのぞいていった。何心なく引き出してご覧になると、それは男の手で書かれたものであった。紙の匂いなどの変な感じのするもので、骨を折った巧妙な字で書かれてあった。二重ねにこまごまと書いたのをよくご覧になると、それは紛れもない右衛門守の手跡であった。院のお座のところで鏡を開けてお見せしている女房は、ご自分のご用の手紙を見ておいでになるものと思っていたが、小侍従がそれを見たとき、手紙が昨日の色であることに気がついた。胸がブツブツと鳴り出した。かゆなどを召し上がる院の方を小侍従はもう見ることもできなかった。まさかそうではあるまい。そんな運命のいたずらが不意に行われてよいものか。宮はお隠しになったはずであると、小侍従は務めと思うとしている。宮は何もお知りにならずに、なお眠っておいでになるのである。こんなものを取り散らしておいて、それを自分でない他人が発見すればどうなることであろうとお思いになると、その人が軽蔑されて、これであるから始終自分は危なっていたのである。浅はかな性格はついに堕落を招くに至ったのであると院は解釈された。お帰りになったので、女房たちがあらかた宮のお居間から去った時に小侍従が来て、昨日のものはどうなさいました？今朝院が読んでいらっしゃいましたお手紙の色がよく似ておりましたが、と宮へ申し上げた。はっとお思いになって、宮はただ涙だけが流れに流れるご様子である。おかわいそうではあるが、不甲斐ない方であると小侍従は見ていった。どこへお起きになったのでございますか？あの時誰かが参ったものですから、秘密がありそうに思われますまいと、それほどのことは何でもなかったのですが、良いことをしておりませんと心がとがめまして、私はのいていったのでございますが、院がお座敷へお帰りになりましたまでには、ちょっと時間があったのでございますもの、お隠し遊ばしたろうと安心をしておりました。それはね、私が読んでいた時に入っていらっしゃったものだから、どこへしまうこともできずに額挟んでおいたのをそのまま忘れたの。こう伺った小侍従は、この場合の気持ちをどう表現すればよいかも知らなかった。そこへ行ってみたが手紙のあるはずもない。大変でございますね。あちらも非常に恐れておいでになりまして、毛筋ほどでも院のお耳に入ることがあったら、申し訳がないと言っておいでになりましたのに、すぐもうこんなことができたではございませんか。全体御用地で男性に対して何の警戒も遊ばさなかったものですから、長い年月をかけた恋とは申しながら、こうまで進んだ関係になろうとは、あちらも考えておいでにならなかったことでございますよ。 誰のためにもお気の毒なことをなさいましたね。と、無縁起に小侍従は言う。お若いご主人を気安く思って礼儀なしになっているのであろう。宮はお返事も遊ばさないで泣き入っておいでになった。ご気分がお悪いばかりのようでなく、少しも物を召し上がらないのを見て、こんなにも苦しそうでいらっしゃるのに、それを捨てとお気になって、もうすっかり良くなっておいでになる奥様のご介抱を一生懸命なさらなければならないとはね。と、目の音たちは恨めしがった。